皆様ペンテコステおめでとうございます。ペンテコステというのはイースター、クリスマスと並ぶキリスト教の三大主日の一つでありますが、クリスマスはイエス様の誕生を祝う日、イースターはイエス様の復活を祝う日ですので、いずれもイエス・キリストの生涯に関わる日ですが、ペンテコステは聖霊、三位一体の聖霊に深く関わる日です。ペンテコステという言葉をですね使いますが、ペンテコステってどういう意味なのかというと、これギリシャ語で50番目という意味ですね。50番目という意味です。じゃあ何から数えて50番目かというと、ユダヤ教にはいろんなお祭りがあるんですけれど、そのお祭りの一つに初穂の祭りというのがありますね。この収穫の初穂を神様に備える日、初穂の日がありますが、その初穂のを祝う初穂を神に捧げる日から50日目という意味です。で、初穂の祭りというのはですね、収穫の初穂なわけですが、これは人類の中で初めて死者の中から復活をしたイエス様、イエス様を例えるならば人類の初穂なわけですね。人類の初穂として復活をした、まあ、このパウロもそう言っていますが、その初穂であるイエス・キリストの復活から50日後に、このペンテコステ、聖霊が教会に下ったわけです、まあ、その日がペンテコステ主日になっています。で、このペンテコステという日を改めてどんな日なのかを考えてみたいわけですが、このペンテコステ、まあ、聖霊というのはもちろん、イエス様がの働きにも聖霊が働いてましたし、イエス様、ペンテコステの前にも聖霊の働きがあったわけですが、ではなぜこのペンテコステが特別なのかというと、まあ、それは教会がですね、実質的にイエス様の働きを引き継ぐための力を受けた日です。イエス様の働きを引き継ぐための力を受けた日です。これ大事なことですね。イエス様はその交渉外でですね、驚くべき技を行ったわけですが、まあ、その力の源は聖霊にあったわけです。聖霊が下ることでイエス様はその働きをなされたわけです。まあ、ちょっと開けなくて結構ですが、ルカの福音書にこう書いてます。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして、自分の上に下られるのをご覧になったというのがあります。これ有名なところですが、イエス様が、洗礼を受けた時にですね、聖霊が下ったわけです。ですからイエス様の交渉外というのはここから始まるわけです。イエス様は聖霊を受けて、その聖霊の力によって、まあ、いろんな奇跡、驚くべき技を行ったわけです。ですから主イエスの力の源は聖霊にあるわけです。まあ、しかしそのイエス様が天に昇られて、教会は指導者を失ってしまったわけです。教会がイエス様のいない、教会がどうやってイエス様の働きを継続できるのか、引き継ぐことができるのか、まあ、その答えがペンテコステなわけです。つまりイエス様に下った同じ御霊が教会に下ったわけです。エルサレム教会にイエス様に下ったのと同じ御霊が下ったわけです。イエス様が聖霊を受けた時、洗礼の時に受けた同じ御霊が下ったわけです。イエス様は最後の晩餐でですね、こうおっしゃってますね。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。これ前もお読みしましたが、イエス様は、私を信じる者は私よりももっと大きな技を行うっていうんですね。イエス様よりも大きな技を行うなんてことがあり得るんだろうかという、どうしてそんなことが可能なのかというと、それはイエス様に大きな技を行う力を与えた同じ御霊が弟子たちにも下ったからです。ですからずっとこのイエス様の宣教が弟子たちによって継続できたのは、それずっと同じ聖霊が働いていたからです。同じ御霊の働きによって、イエス様の働きが初代教会によって継承されたわけです。その弟子たちに力を与えた御霊が下ったのが、この復活から数えて50日後ペンテコステの日なんですね。ですからこの日は聖霊というのはいつでも働いているわけですが、特にイエス様のですね、際立った活動を支えた 同じ御霊が教会にも下って、教会がイエス様とですね、同じ、まあ、イエス様の言葉を使えるとさらに大きな技を行ったわけです。で、今日の私たちの教会ではですね、初代教会のほどのですね、圧倒的な聖霊の働きを体験することはあまりないかもしれません。しかし、キリスト教の黎明期、まだ聖書もない、本当にいろんなことも整っていない、そういう本当の初めの時代には驚くほどの聖霊の働きがあったわけです。これは私たちが新約聖書を読むときにですね、私たちの教会とかなりそれは違うというのは率直に認めるべきなんですね。これは聖霊の働きが非常に強かった。で、しかもですね、それは大事な点なんですが、その聖霊の働きはペテロとかパウロとか、こういう特別な使徒伝道者だけに下ったわけじゃないんですね。一般の信徒たちにも非常に驚くべき聖霊の力が働いていたということです。ですから、特別の何かこの教師とか使徒だけでなくて、教会の皆にですね、大きな力が働いたわけです。ですから、まあ、普通に暮らしていた人がですね、信仰を持って突然この天使の言葉と言われるこの威厳を語り出すとかですね、あるいは病を癒す力を持った人もいたということですね。これは別にイエス様とかペテロだけじゃなくて、そういう信徒もそういうことができたという人がいるわけですね。これなかなかすごいことですね。皆さんにも突然そういうこの何かこう今までですね、考えもしないような力が与えられたらどうなるのかっていうですね、想像してほしいんですね。ちょっとこの話が飛んでしまいますけど、よくこの、まあ、SF 映画とかですね、あるいは日本のこうアニメーションとかでですね、まあ、普通のこの少年がなんか突然この超能力をですね持ってしまうみたいな話が結構あると思うんですね。そういう話があって、まあ大体そういうことが起きるとですね、最初少年は自分の突然得た力に驚くわけですね。で、この力に戸惑うわけですが、まあ、だんだんこの自分の新しい能力に慣れてくると、まあ、その力をこうなんか非常によからぬというか、自分のために使っちゃうわけですね。自分のために、そういう力を使ってしまう、利己的な目的で使ってしまう。まあ、しかしだんだん、まあ、いろんな経験をする中で、あ、そうではないんだなと誤りに気づくと、この力は自分のためでなくてもっと大きな目的、つまり人助けのために使うんだということに気づいていくみたいな、まあ、こういう割とこうストーリーですよね。割とこうなんていうかヒーローものというかですね、突然この少年がちょっと普通のじゃない力を得るとですね、最初その力をどう使っていいかわからないと、でなんかこう非常に利己的に使っていくんですけど、だんだん、あ、そうじゃないと、これはもっと大きな人のために使うんだということに気づくというですね、こういうのが割とこうよくあるですね、お話のストーリー展開だと思うんですね。まあ、これ なんでいきなりこんな話なのかというとですね、ある意味でこういうことがですね、コリント教会にも起こったわけですね。で、コリント教会の人たち、普通の人です。普通のコリントの人たちですが、教会に来るようになった。で、イエス様を信じた。で、突然ですね、今まで自分が思ってもいないような力が与えられたわけです。賜物が与えられる。まあ、びっくりしますよね。あんまりキリスト教のこともよく聖書もよく知らないし、そんなにこう、日が浅いんですけど、そういう力だけこう、受けてしまう。で、なんでこの自分にこんな力があるのかよくわかんないわけですね。で、だんだんですね、こういう、この聖霊の力というのは、自分が人よりも優れてることをの証拠なんだと。私は他の人よりも優れた人間だからこんなすごい力があるんだという、そういうふうに見てしまいがちなわけですね。というか、コリント教会、そういう傾向、もともとありましたですよね。知恵を求めるとかですね、なんて言いますかね、この他よりも、もっと大きな知恵が欲しいとかですね、そういうこの教会員同士がですね、他の教会員をこうライバルみたいに見ちゃうわけですね。私はあの人よりも優れてるんだと、知恵において優れてる、まあ、そういうことをですね、競っているような教会だったわけで、ですから聖霊の力が与えられてもですね、これをじゃあ誰が一番そのすごい聖霊の力があるんだと、誰が一番優れてるんだっていうですね、そういう、まあ、競争のために使ってしまうわけですね。まあ、こういう状況が、まあ、残念ながらコリント教会何度も起きちゃうわけですね。この、まあ、知恵とかですね、この癒しとか、そんないろいろな力が与えられると、これが誰が一番すごいのかと、そういうふうに、方向に向かってしまう。 でこの状況を伝えて聞いたパウロがこう非常に危機感を抱いて、またこういう問題が起きていると、まあ、そこで、この聖霊の与えられた目的は何なのかを説明しているわけですね。でパウロの伝えようとしたことを一言で言うとですね、これ一人はみんなのために、みんなは一つの目的のためにという、まあ、そういうことになると思うんですね。まあ、これラグビーでよく使われますね。One for all で、all for one という言葉がありますが、まあ、この言葉はもともとはですね、フランスの作家のアレクサンドル・デュマというのは、三重詩というですね、小説に登場する言葉なんですが、これがいろいろこのラグビーでも使われるようになってきたわけですね。でラグビーではよくですね、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう、そういうふうに訳されてるわけですね。よくそう訳される。一人は全員のためにこう、頑張ると。で全員もまた一人を助けるために頑張るんだという、こういう、まあ、美しいこう友情の言葉としてこう理解されているわけですね。で昔こう山下真司って知ってますね、俳優さんのが、スクールウォーズっていうこの スポコンですね、スポーツ根性ドラマがあってですね、不良少年が、立ち直ってこう花園に行って優勝するって話ですけど、まあ、これ実話なんですね。これ実話で、このモデルが、まあ、かの有名な平尾誠二先生なんです。平尾誠二さんがこのスクールウォーズのに出てくる人のモデルなんですけど、でその平尾さんがですね、この何ていうか、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうのはこれ誤訳だって言うんですね。それは正しくないと、そうじゃないと、ワン・フォー・オールはねいいんですけど、オール・フォー・ワンのワンって一人じゃなくて一つの目的だと、つまり勝利なんだってですね。ですから一人はみんなのために、みんなは勝利のためにっていうのが本当の意味なんだって、これは誤訳ですよってこう平尾さんがおっしゃっていたんですが、そういうことなんです。ですからこの合言葉は単にみんなが助け合いましょうっていうだけじゃなくて、異なるこういろんな個性多忙の能力を持った人が心を一つにして一つの目的のためにこう勝利に向かって前進しようという、そういう意味なんだということをですね、平尾さんが言ってたんですが、まあこれはそういう意味で教会にもそのまま使えるわけですね。で一人がみんなのためにっていうのはもちろん、一人がみんなのためにはもちろんそうなんですが、同時にみんなが一つの目的のためにということはですね、教会にも当てはまるわけですね。で目的といっても別に教会は勝利を目指すわけじゃないですね。私たちは勝利を目指す団体ではありません。勝つための団体ではありませんが、しかし目的は一つあるわけです。それは神様の愛と正義をこの世界に満たすということですね。神の愛と正義をこの世界に満たすということが私たちの教会の使命なわけです。神の愛と正義がこの世界を覆う、これが神のビジョンであって私たち教会の目的なわけですが、確かに今の現代の世界というのは、まあ、いろんな難しい問題がある、複雑な問題があります、まあ、コロナもその一つですが、まあ、やっぱり人類のこう未来はもうはっきり言ってあんまり決して明るくないと思うんですね。環境問題とかですね、温暖化とか、もう本当に大きな問題がたくさんある。人類だけじゃなくて環境問題の影響で他の動物や生物も危機に瀕しているものが少なくないわけです。しかし神様はこのご自分が創造された世界を深く愛しておられる、この世界の行く末を深く憂慮しています。ですから神様は私たちにこの世界を正しい方向に導く働きに加わってほしいと願っているわけです。この神のビジョン、目的というのは、繰り返せばこの世界に神の愛と正義が及ぶこと、包まれることですね。この目的のために私たち教会は召されているということです。でその働きをするために私たちには聖霊が与えられるわけです。聖霊というのはこの一つの目的のために私たちに与えられているわけです、まあ、そのことを忘れないようにして今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。で今日の箇所ですが、また毎回言ってますが、この今までのですパウロのお話の流れを見てみたいんですが、パウロ11章から礼拝の問題について語っています。まあ、頭のかぶり物というかヘアスタイルの問題を語って、で次に主の晩餐の問題を語ってましたですね。で前回は前回というかその聖霊の話になって、まあ、威厳語りの話をしていたと。で今日のところに来るわけですが、12章の1節から12節、前回のところではパウロはクリスチャンに与えられるいろんな御霊の賜物について語っていました。先ほど言いましたけど、コリント教会の問題というのは、 こういう、こう、御霊の賜物をですね、全体、教会全体のために使うんでなくて、自分が他の人よりも優れているということを示すために使いたがるわけですね。その結果、教会に分裂が起きてしまう。まあ、そういうこのコリント教会の繰り返しできた問題が、この聖霊についても起きてしまう。まあ、聖霊の働きもいろいろなんですね。このすごくですね、こう、なんて言いますか、派手なというかですね、こう、目立つような働きもあればですね、地味な働きもあると。そういうこの何かですね、こう、目立つような働きをしている人がですね、そうでない人をこう見下してしまうような、そういうことが起きてしまうということです。で、そこでパウロは、神様がいろんな別々の賜物を与えているのは、個々人の利益じゃなくて全体のためだと、教会のためだということを強調しているわけです。で、前の説教の箇所で6節7節こうパウロは言っています。働きにはいろいろな種類がありますが、神は全ての人の中で全ての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ありますように、教会員にはそれぞれ異なった賜物が与えられている。いろいろバラバラなんです。やっぱり皆さんの個性っていうか長所とかですね、あるいは短所も含めて、みんなこう違うものを持ってるわけです。しかし、そのいろんな賜物はバラバラですけど、皆一人の御霊の働きである。ただ、誰にどういう賜物を与えるかというのは、聖霊の自由な判断ですね。聖霊が決めることなんです。ですから、誰々さんが、なんか優れてるんで、聖霊が優れた賜物を与えるんではなくて、聖霊が全体の益のために、各人に合ってるですね、一番ふさわしい賜物を与えている。ですから当然優劣はなくて、全ては全体の益のため、教会を立て上げて、また教会が力強く伝道の技をできるように、バラバラの異なる賜物を与えているわけです。自分のためではなくて全体、さらには世界のために与えているということですね。そういうことを強調した上で、今日の12節でパウロはこう書いています。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全体が一つの体であるように、キリストもそれと同様ですって書いてますね。最後のところに、キリストもそれと同様ですって注目してほしいんですけど、パウロは体というの時にですね、体というのはここで言ってるのは、キリストの体で教会を言ってるわけですね。教会は一つでも、いろんな部分があると。ですから、教会にはいろんな個性や賜物を持った人がいて、それが全体を構成してるわけですが、しかしそのバラバラであっても教会は一つであると。で、最後ですね、ですからキリストもそれと同様ですっていうところは、本当は教会もそれと同様ですっていう感じですよね、文脈からするとね。教会、あの、えー、体が一つであるように、教会も同じように一つなんだっていうところを、キリストもそれと同様ですって言ってるわけですね。何が言いたいかというと、キリストと教会を同じ言葉として使ってるわけですね。ですから、パウロの中でキリストと教会は同じように語られている。なかなかこれ考えてもすごいですね。私たちは、教会であるだけでなくて、キリストだとも呼ばれているわけですね。教会とキリスト一つである。そう考えるとね、なかなかこう、厳粛な気持ちになるわけですね。私たちは単なる人間の集まりではないと。キリストそのものだということなんですね。キリストによって清められ、聖霊によって力を与えられた、キリストと一つになっている特別な存在だということですね。しかも、みんながそうであると。あの人がキリストの体、この人そうでないってことはないわけです。みんながキリストの体である。優劣はないということですね。で、パウロはこう言っています。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もキリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからですとありますね。一つってことは繰り返されています。一つの体、一つの御霊、一つのバプテスマ。ですから、この私たちの教会っていうのは、非常に多様な人々がいるわけですが、一つである。で、その中には、ユダヤ人とかギリシャ人とか奴隷人とか、自由人っていう、そういう区別はなくなってしまうと。同じ一つの御霊を飲んでいるということですね。 で、この箇所はですね、パウロのもう一個有名な箇所を思い出させますね。これガラティア書の、ちょっと開けなくて結構ですが、3章27、28で毎回読んでますが、こういうことをよく似てますね。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は、キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。という言葉がありました。これとよく似てますね。ちょっと違うのがですね、ガラティアでは男も女もありませんってあるんですけど、今日のコリントではその男も女もってないんですね。なんでなのかなってことなんですが、もしかするとですね、この11章でですね、この礼拝中の女性のこのヘアスタイルの問題があってですね、そこでちょっとこう男女の区別をですね、曖昧にしちゃうような、ですから男も女も同じような、ヘアスタイルではダメだということをパウロが言ってるわけですね。でそういうことがあったので、もしかするとそういうところがちょっと意識してるのかなという気はするわけですが、まあただ、まあ、むしろですね、パウロはむしろここでどちらかというとこの男女よりもですね、この社会的な理由ですね、奴隷とか自由人とかそういう、こう社会的身分の方によりこの注目してるんだと思うんですね。社会的身分、まあやっぱりこう教会に来てる人もいろんな身分がいるわけですね。奴隷の人もいれば自由人で、もっと豊かな人もいるといれば、地位の高い人もいる。でそういうですね、世の中の身分を教会にその持ってきてしまうことにパウロは反対してるところですね。でまあ、古代社会でもですね、ある組織を体に例えることはあるわけですね。でもその場合ですね、しばしばですね、この体に例える場合はこの身分の違いを強調するために体のアナロジーを使うケースがあるわけですね。例えば頭とか面の人は社会のリーダーであると、身分の高い人は社会の頭である、目であると。でそういう人が手足になっている人を動かす、まあ、ですから誰々さんの手足として働きますみたいな言い方ありますけど、まあ、そういうふうにですね、この頭の人とかがですね、まあ、司令塔になって他の人を使うみたいな、まあ、こういうふうに体の例えを使うケースがあったわけですね。でパウロはそれについて非常に反対してるわけです。そういうですね、権力者側に都合がいいように、まあ、体のアナロジーを使うということをパウロはしない。むしろ体のあらゆる部分が人間が生きる上で不可欠である、その間には優劣がないということを強調しています。人間は頭だけでも生きられませんし、足だけでも生きられない。でどちらも強調しないと人間として生きていけないわけですね。でもし、まあ、頭っていうのは確かに大事ですけど、体全部が頭だったらですね、もう人間じゃないわけですね。もう頭だけの人なんていうのはその人間ではないわけです。ですから全ての部分が強調しなくてはいけない。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるんでしょうかとパウロ言ってますが、そういうことですね。もう体全部、体中が足とかですね、そういうことはありえないわけです。みんなバラバラなものが集まって体になるわけです。これは教会も同じなわけですね。で先ほども言いましたように、コリント教会の一番の問題は、教会のメンバーが自分が他の人よりも優れていることを示すために、御霊の賜物を誇ったり、あるいは知恵を誇ったりですね、あるいはこの世の財産とか地位を誇る、まあ、そういうこともあったわけです。でこういう自慢とか誇りというのは、キリストの体である教会が全体としてうまく機能して、福音伝道に励んだり世の光となる、まあ、そのためにはですね、全然百害あって一利なしなわけです。こういう誇りや自慢というのは良くないということをパウロは言ってるわけです。で体のアナロジーで言いますと、私たちはですね、実際体の中ではあんまり目立たない部分ほど大事だってことあるわけですね。例えば体の中にはですね、まあ、見えない内臓器官ってありますね。で全然 何やったらか普通見えないわけですが、まあ、心臓もですね、肺もずっと動いてるわけですね。止まったらもう死んでしまいますので、それ見えない活動器官があるおかげで人間は生きてられる。で教会でも縁の下の力持ちというのがありましてですね、こう人知れず見えないところで奉仕をしている人があってこそ活動が維持されるわけです。で教会には強い人ばかりじゃなくて、病気の人もいる、体調の人も悪い人もいるわけです。教会活動に加われない人もいますが、そういう人たちのもう大切な体の一部であって、その私たちも体の一部分が損なわれると全体が苦しむわけですが、 体の一部が治ると全部元気になっちゃうとありますですね。こう一箇所だけちょっと痛いだけでもずっとこう気分が悪いとかですね、そういうふうになるわけですが、その一つが治ると体は全部元気になるとかあります。パウロもですから教会も同じなんだと。教会の一部が苦しむと全体が苦しむし、元気になればみんなが元気になるということを言ってます。ですからもし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜びますということを言ってるわけですね。これは本当に教会にも、体と同じように教会にも当てはまるわけですね。ですからまさに本当に教会は一人はみんなのためにということが言えるわけです。そしてみんなが心を一つにして同じ御霊から力を受け、教会を立て上げる、そして福音を述べ伝える、そして世界に平和をもたらすということが教会の目標、目的なわけです。そのために教会はあるわけです。神はいろんな人を教会の中に立てます。今日パウロもこう言ってますが、パウロの時代には、使徒という特別なポジションがあったわけですね。使徒というのは今の時代にはありませんが、使徒、イエス様から直接任命された人がいたわけです。今の時代は福音が伝わってない地域には宣教師や伝道師がいますが、しかし宣教師や伝道師だけでですね、教会は作れないですね。いくら伝道師が頑張ってもですね、宣教師が頑張ってもそれだけで教会は作れない。またパウロの時代にはですね、こう預言者というのがいたわけですね。これはまだ聖書が、新約聖書がなかったので神様から直接言葉を預かる人がいて、そういう預言者もいたわけですが、今の時代だとですね、もう聖書を与えられてますので、それを解き明かす教師がいるわけですが、しかし教師だけでも教会は立ち行かないわけです。病気の癒しの賜物を持つ人もいれば、教会の管理に長けた人もいますし、いろんな形でこう、サポートする人もいますし、そういういろんな働きがあってこそ教会は教会として成り立つわけです。そうして全てのこの働きの背後には同じ一つの御霊があるということをパウロは語っています。今日のまとめますと、今日のペンテコス礼拝で、体は一つ、御霊は一つと題して説教させていただきました。聖霊の賜る働きというのは、あるいは力はいろんな多様性があるわけです。で、確かにある人の賜物というのは、御霊の働きというのは注目を集めるものとかですね、なんかこう偉大に見えるものがあるわけですが、しかしですね、だからといってそういう働きがもっとこう見えない、地味な働きよりも優れているわけでもないわけですね。それは目的が、さまざまな目的のために別々の賜物があるわけで、優劣はないということです。コリント教会はですね、その賜物の優劣を誇り合ったりですね、教会内で力のないものとか貧しいものを侮る傾向があったわけですが、パウロはその点を戒めて、体の各部分は互いに競い合ったり、体の足がですね、目をバカにするとかですね、頭がですね、指をバカにするってことはないわけですね。それは助け合うわけですので、その全体の調和というのがですね、その体の各部分が一つの目的に調和して助け合って、で体となる人間となるわけです。ですから教会も同じように、各人が助け合ってこの福音宣教という神から与えられたミッションに励むべきことを教えているわけです。私たち中原キリスト教会でも、信徒や教師一人一人がそれぞれにいろんな賜物が与えられているわけですね。いろいろな個性もみんな違うわけです。若い人も、年を取る人もいますし、いろんな、なんていうんですかね、こうできることってそれぞれ違うわけですが、しかしその一つ一つのですね、例えば全然目に見えない、ひたすら祈ってる、これも大事な働きなんですね。こういう非常にこの見えないところで祈ってることが教会を非常に支えているわけです。ですから全ての働きが尊いということです。教会では、例えば私みたいなこう説教する人間がなんとなくこの強調されがちなわけですが、みんなが御言葉の奉仕者になってもですね、教会成り立たないわけですね。全員が総学者になっても、礼拝できないわけですね。ですからみんながそれぞれの持ち場を責任を持って担っていくことが教会の成立させる、そのために聖霊がそれぞれ与えられているわけです。そのような多様な御霊の働きを、一つの御霊のから多様な働きを与えられていることを感謝して、ペンテコストを祝って、 今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りします。聖霊なる神様、そのお名前を賛美いたします。今朝ペンテコステの聖霊の下ったことを記念する日ですが、同じ聖霊が私たちの教会にも働いていることを感謝いたします。イエス様に力を与え、また初代教会にも力を与えた、その同じ御霊によって私たちを強めてください。そして私たちの教会が教会全体のために、また福音伝道のために、世界のために用いられますように、我らの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。